この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は始めます。
はい、はい、始めます。楽しみね。はい、はい、私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタント
ジアンです。よろしくお願いします。ジアンでございます。
よろしくお願いいたします。ということでもうねこれもう恒例みたいになってきましたけれど、はい、この怒涛の4本撮りですから、はいまあ、今日は4本目ということで、
も
う
今日交代してお客さんもやってもらって
、そうですね、うん、まあけどこう最後の力を振り絞ってねおしゃべりしていきたいと思いますが、今日も素敵なゲスト来ていただいております。紙一重のお二人でございます。
よろしくお願いします。
おっとそう来たかってところですね。
いや
紙一重がやるっていうことを前提に話を進めていただければいいわけですね。
いやどういうことですかその
まあ多分紙一重なんだろうな
って。いや紙一重なんだろうなって、いやいやもうそこら辺は余裕を持ってやってほしいですけれど、どちらかというとも
う楽しみで、すごい楽しみで、
はい、
もう昨夜はもう朝までどころか昼まで起きられなかったですからね。
めちゃくちゃ寝てるじゃないですか。
頭ぼーっとしてますけど
何の緊張感もないじゃないですか。あの遠足の前日のドキドキ感何にもないじゃないですか。
それで医者行ったんですよ。
はいはいはい、はい、
それでもう3時間ぐらいしか寝れなかったんだけどって言ったら、
はい、
そしたらなんか1時間と2時間出しとくからって言うんで、
はい、
それも
いやいやめちゃめちゃ、ね、僕何の話してるか分かんなかったですけど、それ僕が YouTube で上げてる動画のコントの話。
嘘。
いや嘘じゃなくて誰もわからないですから今本人もわからなかったですから、全然わからない、ずっと何言ってんだろうって思いながら。
そうだから8時間は寝たんだろうって言われて、で江口さんも
なるほど、
あの歌っていうのは時空を超えるものだって言ってましたよね。
言ってましたね。言ってました、
うん、俺は覚えてないんですけど多分本人は覚えてるんじゃないかと思うんですけど。
いや聞いた方も覚えててください、
うんうん、
めちゃくちゃ飛ばすじゃないですか。
で何でしたっけね、
何でしたっけねじゃなくて、いや本当にみんな何でしたっけってなってますから。僕も気づかなかったですから、ありがとうございます。僕の YouTube のコントの宣伝までしてくれて、
うん、あそうだっけ、
いやそうだっけじゃなくてそれ見てないとわからない内容でしたから、ありがとうございます。いやということで、まあこの何度カフェではもう何度もねご一緒させていただいてる紙一重さんで、まあ外の、ね、イベントでも、ね、一緒にさせていただいたりしてるんですが、うん、これ正直やっぱりまだつかみきれないこの独特な世界観が。
そうそう、だってもう2回収録してますよね。
そうなんですよ。
そうで放送されてないのかな。
されてますされてます。
あされてるんですか。
されてますよ、はい、
あ俺も時代のコロナの時代の最先端を行って、
はいはい、
無放送収録というのをやってるのかな。
ちょっと後でちゃんと聞き方を教えますから。ちゃんと放送されてます。
そうなんだ、
はい、
そう僕も教えてほしい。
いやだめ。いやいつ覚えてくれるんですか。ちょっと江口晃の音楽屋はですよ、多分もう少なくとも10回以上やってるのに衝撃の事実、聞き方教えてってどういうことなんですか。
まさかの、
まさかの時空超えすぎでしょそれ。ちょっと、うん、そうですねじゃなくて、ちょっと後でちゃんと教えます。今回も流れますけど、はいはい、前回も、まあ、お二人のねお話とか聞かせていただいたんですけど、どっかやっぱりそのどこまで本当なのか、どこまで嘘なのかもわからないです。そしてね奥様の方も本当に素晴らしいね、こう雰囲気の優しい方なんですけれど、だから嘘はついてないと思うんですけれど、はい、なんかこうはいはいって言ってくれてるんですけれど、
どこまで、ね、はい、あの 想像の世界で生きてる人だから。
なるほど、
ね、やっぱ実在しないのかもしれない。
想像の中でのみ生き延びていく。いやこれ音声媒体なので確かに確認はできないですけど、うんうん、いや僕は確実に今確認してるので存在してるんですけど、うんうん、つかみきれないという部分ではもうまさにもう上糸井さんの今日はちょっとトークもね、まあ、ライブというよりは公開収録なのでちょっとトーク多めで、うん、ちょっと今回こそ上糸井さんのちょっと真の部分にちょっとでも迫れればなと思うんですが、うんうんうん、
そうだから今日はあえてサングラスをずっとしてるんです。あえてね、iPod じゃねえやなんだ、
ポッドキャスト
っていうのはあの動画がないんでしょ。
動画がね、音声だけです。
そうだ、聞いてる人は顔を想像するわけじゃないですか、うんうん、で想像するときにサングラスしてると、うんうん、あの目を想像しなくていいじゃん。
なるほどね。
あの似顔絵描く人なんか、うんうん、あの目を描くの一番難しいって言うと思うんですよ、きっと、は
いはい、だから目を隠して、だから全部見えてないんですよ。だから全部見えてないんですよ。
想像しやすい。
いや想像しやすいじゃなくて、うんうん、サングラスかけてようかかけてまいが、うん、関係ないんでポッドキャスト聞いてる人には。
そうかな、
そうかな。いやそうですよ。動画ないって言ったじゃん、自分で言ってたじゃない。そうかなってどういうことですか。そうですよ、
まあ努力はしてんです
よ。努力はして、うん、あのちょっとでも
気持ちを汲んでほしいんですよ。
あ、気持ち、ごめんなさい、ちょっと僕もなんかちょっと今攻めすぎました。ちょっと、うん、そうですね、上糸井さんには上糸井さんの配慮があるのに、うん、すみません、ちょっとなんか否定的に行き過ぎましたけれど、うん、だから少しでもこの上糸井のお二人の、まあ、音楽的ルーツみたいな話はね聞かせていただいて、奥様もね昔はあのすごいアーティストの方の後ろでね歌って踊ったりとか、そういうお話も聞かせていただきましたしね。
そうです、そうです、
ね、当時どの方のバックでこうコーラスをやられてたんでしたっけ。
一番ねあの分かりやすいと思われるのが工藤静香さんですね。
あーすごい。
五十嵐弘明さんっていう方、ペガサスの朝とか歌ってらっしゃった方も何年かやらせて。
へー、それはもうテレビ収録とかの時の後ろでってことですか。
はい、テレビもありましたし、コンサートも。
コンサートでも、はい、いやすごい。だからやっぱりこうね、経験の持ちのね奥様と、いや本当に、いや全部すいません、あの急にこれも全然全部伝わらないんですよ。全部なんかこう面白さが今伝わってないんですけれど、なんかポッドキャストで節目がちになるのやめてください。いや別に
サングラス
もしてるし、もう全く目も節目がちで合わないですし、だからもう全てが謎なので、あとはやっぱりこの後ライブも披露していただきますけれども、一度聞いたら忘れられない、うん、もうインパクトのある楽曲なんですが、これ意外に聞いたことないかもしれないんですけど、楽曲はどう作ってるんですか。
楽曲はね、
はい、
作ろうと思って作ったことあんまりない、
ね、そうですか、うん、なるほど、よし作るぞっていう感じではなく、急にこうなんか降りてくるじゃないですか。
そうですね、あ、まあ、降りてくる場合もあるし、はい、登ってくる場合もあるんですけど、
どっちでもいいことないか、うんうん、まあ、まあそれは登ってくる、いやいやいや、よいしょよいしょってね。でジェスチャーも伝わらないですから、うん、よいしょよいしょって言ってください。ずっとこう、ね、かわいらしくやってましたけど、はいはい、
でその度に、うん、もうこれで最後にしようと思うんですよ。
それ本当にそう言ってます。
いつもそう言われてるんですか。
もうこれだけ作ったからもういいわとか言って、
それはやっぱりこうやっぱりその作るしんどさというか、
しんどいんです。
あ、なるほど、海の辛さ。
アイデアはそうやってくるわけじゃないですか。でそのアイデアはこう自分を、はい、脅迫してくるわけですよ、自分を形にしろと。
はいはいはい。
でもまあ曲をまとめるのはまだそうでもないんですけど、はい、その詞を完成したりとか、
はい、
あと何よりそれをこう演奏できるようになるのに何ヶ月とか、
はいはい、
下手すると1年半とかかかるんですよ。
はい、
もう2人と もう器用な方じゃないんで、
はい、
あもういやいやいやいや
いやいやいや
いやいやいやいやいや、本当ですよ。不器用なもんですからね、はいはい、もう大変な海の苦しみを味わう。
なるほど。
だからもうこれで最後にしよう、最後にしようって言ってるんだけど出てきちゃうんですね。
なるほどね、うん、けどこれはもうアーティストね、ひじやんさんなんか もうアーティストの方からしたらアイデアはもう湧き出てくるんだけどっていうのがもう羨ましい限りですよね。
羨ましい。
いや本当ですよ。アイデア下手したら止めようとしてる時あるわけですよね。だから出てくるなっつって、上がってくんなっつって、
いつももうこれで最後にしてくれっ て, ってアイデアに言ってる。
もうアイデアを浮かばないでくれと。
そうそうそう。
いやすごい、それコツかもしれないね。
ああ、なるほどね。何でもそうですね、ダメって言うとやりたくなるし、
かも、ね、
いいやってよってやるとやりたくなくなるみたいなのあるから、アイデアに来るなというから出てくる、
まあ、そういるのは梶君ぐらいだから、ね、
なるほど。いやそうですよね。もうなんか感性の塊みたいな方ですから、うん、なんかその僕今日ねちょっとこういう機会がなかなかないので聞きたかったのは、どういう方に影響されて今のスタイルにたどり着いたんですか。
最初、一番最初はね、あの尾崎清彦っていう、
おお、はいはいはい、
毎日毎日
それ違う、それ違う、
鉄板のとか、
この方違う、
あれ違ったっけ。まあ細かいことはいいんですけど、
細かくないです。尾崎清彦と
そう、
そのあとね、たいやき君のあの誰です、
下野
雅人は細かくない
です。あ、まあいいや。それでそのあとね、あのブルースリーにハマりましたね。
もうなんか聞く気失せたわ、もう
わちゃっ、Don't think, feel it、うん、知ってます、
いい、うん、感じるんだですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
いや音楽関係ないじゃないですか。
でその後に江口晃、
ああ、
ファッション、
ファッション、これは、ね、これは言ってましたよね。
鉱石ラディオ、はい、ね、80円ぐらいで買ったんですけど、はいはい、それを片方のイヤホンだけ
で
それでその曲に出会って、
もう
ガチョーン
ガチョーン
となりましてね。
ガチョン
ガチョンですよ。
効果音合ってます。ガビーンとかじゃなくて、ガチョンはあのあれ谷圭ですけど、は
い、あ、そうです、ね、
あ、そうですか、ね、いやめちゃめちゃ有名ですよ、はい、ガチョンは、ね、あれ実は前じゃなくて弾くらしいですけど、僕もなんかダメになってきた、ね、僕もラジオでガチョンやりだしたから、
あ、は
い、いやすいません、声で伝えていきましょう、
うん、そうですか、
はい、うん、
それでね、
それでねってかもう全く入ってきてないですけど、それで
いやだから江口晃に出会ったわけですよ、はいはいはい、それでまあこんなことになってしまった。
なるほど、
どうしてくれるん
だろう、ね、
うん、
もうなるほどね、うん、音楽から離れられなくなっちゃったっていうことですけど、
ちゃんとあの史実があったからね、
ああ、うん、なるほどね。いや例えば音楽以外のことでどういうことに興味があるんですか。
音楽以外のことはそう、
すみません、なんかお見合いみたいになってきちゃいましたね。どう、なんか音楽以外でもなんかね、いろんなことに興味がありそうな、
でもやっぱブルースリー、うん、
ブルースリーが好きでしたね。
ああ、やっぱそこは、
うん、あとあの原田芳雄にはもう亡くなっちゃいましたけどね。
あ、まあ俳優さんですよね、
う
ん、
俺がお好み焼き焼いてやるからとか言って、わかんないでしょ、全然
わかんなかったし、うん、そうですね、多分そんなに知らないですけど、多分似てなかった気もしますけど、モノマネもしてくださって、だからいろんな、なんかその音楽に限らず、うん、なんかその紙一重さんの楽曲っていうのはいろんな文化が
入って
る感じがあって、
う
ん、で先ほど言った、まずそのアイデアとして楽曲が浮かんでくるっていう話で、その後に詩が浮かぶんですか。
まあ全部スキャットっていうわけにいかないんで、
はいはいはい、
あのまあ言葉をあの
後から
でっち上げるっていうか、
でっ
ち適当に当てはめて、
適当にじゃなくて、いやけど、うん、どういうふうに思いつくんですか、あの歌詞。
どう
そのあの例えばあのね、その名曲のバスタブの中に何がいっぱいいるんでしたっけ。
ウニ、
どういうことですか。はい、バスタブの中にウニがいっぱいパイパイパイって、あれいつ浮かぶんですか、あのフレーズは。
大抵家で泥酔してる上ごとですね。
上ごと、
つまり、
あ、だから 上ごとを奥様がメモってる感じですか、
うん、まあ、そんなことはあります
。寝言みたいな感じなんですかね、
う
ん、
そう面白いね。
メモリーしててくれたって感じ。メモリーしてく
れ、なんでちょっとかっこよく言ったんですか。メモリーしてて、
あ、そうそうそう、ちょっとね、あの中学の時英語取ってたんで結構ねローマ字とか入れるんですよ。
中学の時みんな英語やってます。ローマ字もみんなやってますから、なん特殊コースいたみたいな、
うん、まあね、あの、はい、自分の言いたいことはもう今全部言っちゃったんで、あとはあのみんなで楽しくやってください。あのちょっと BGM に徹してます。BGM やってますから、あのどうぞ皆さん楽しく、
いやいや楽しく、どうぞ楽しくじゃなくて、お茶をお楽しみくださいじゃなくて、主役ですから。
誰もね、兄もね、妹もね、弟もね、
あれもね、兄もね、妹も弟もね。
これ BGM
だ。 BGM じゃなくて、 BGM が気になって、じゃあここから世間話しようかってならないです。主役ですから。だけども自分の話せるプロフィールは全部伝えたと。
あ、まあそうですね、
もう自分の音楽のルーツも全部、
うん、もうそう、もう皆さん分かっていただけたと思います。もう赤裸々でしたね。
一番気になるのは尾崎洋彦さんなのか下雅人なのか、どっちに影響を受けたのかっていう。
同じようなもん
ですよ。同じようなもんじゃないですよ。絶対聞いてないですけど、聞いてたら怒られますよ、うん、本当に、まあ、本当にね、まあ、これはちょっと、これからも、こうやって来ていただいて、録音して、少しずつね、こう、上人さんの。
急には、
急には、急には分からないですね。僕はもう永遠に分かる自信がないですけど、江口さんはやっぱり、こう、いろいろね、付き合いもありますので、まあ、ちょっと今後とも、このなんであの時カフェでライブをやりながら少しずつ紙一重さんの魅力に迫っていきたいと思いますが、
じゃあ千々岩さんだって、はい、悪い人じゃないと思うんです。
何なんですか。誰も責めてないじゃないですか。
生まれた時からね、はいはい、あのすごく本当はいい人だったと思う。
どうしたんですか。ちょっとい
やいや、千々岩さんがだってずっと話入ってこないから、
入ってこないから、ね、
ちょっと釣ってやろうかと思って。
なるほどね、ちょっと、うん、いや別に悪い人なんて一言も言ってないじゃないですかね。
みんな気遣ってんのかな
と。上ひとえさんはなんかこう、うん、どうか。
僕はあのプラスワンで、
はいはい、
あの上ひとえさんのライブ見たのが初めてで。
なるほど。
わすごい
と。すごいですよね。忘れられないで。
あれ、ね、5、6年前
に。はい、一回見たら
忘れられない
でしょ。いやもう本当にこううなされるかのようにもう寝てるとこう頭の中でぐるぐる。
大体ね、その頃までの間にあの江口さんがすごくいろんなあのイベントとか、
はい、
あのね、あの企画のコンサートに呼んでいただいて、あのたくさん出させていただいたんですけど、ちょうどその頃からあんまり呼ばれなくなって。それなんでしょうね。
なんだ、うん、いや分かんないけど、なんか
そうで、ひじやさんがあって、で今度ひじやさんがいろいろ呼んでくれるようになったんです
よ。ああ、ね、
でまた最近あまり呼んでくれない。
なんかあるんでしょうね。なんか
決して二人のことを僕は憎んだりとか嫌ったりとか、それは一切してないんですけど。
完璧に言いましたよ今。二人とも最近呼んでくれないっつって、うん、なんかあるんじゃないですかそれ。何か理由が。
でも絶対最初から悪い人ってわけ
じゃない。いやいや、だから誰も言ってないんですよ。二人を責めないでみたいな。誰も責めてないですから。
責めちゃいけません。
いや責めちゃいけませんじゃなくて、いやまあ本当にちょっとそこが知れないんですが、ちょっと今回ひょっとしてこのポッドキャストで初めて楽曲を聴く方もいるかもしれませんので、
こういう人がね名古屋で音楽やってるっていうのをみんなに知ってほしいね。
そうですね。いや本当に知っていただきたいです。そういう意味でだからこれはね、まあトークでももう皆様ね本当にもう魅力にねもうどっぷり使ってると思うんですが、ここでまた演奏が始まると一気に紙一重のワールドに引き込まれますから ね、うん、じゃあすいません、演奏の方お願いしてよろしいでしょうか。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。夫婦道楽紙一重と申します。ではライブの方を映らさせていただきます。今日は動物シリーズっていう感じで2人で考えてきたんですが、1曲目はムササビカッポレという曲からお聴きください。
レカッポレ It's been a hard day's cup for a cup for a It's been a hard day's cup for a cup for a It's been a hard day's cup for a cup for a It's been a hard day's night
ムササビのスメモリにメールは帰りゃせぬ遠すぎて深すぎて時も過ぎて犬やカルトに見張られ囲まれてむせび笑いのジョークで息をつき飲んでるの食ってるの名古屋のメンバーボンジョルノタンガバチャ
It's been a hard day's
night ムササビも恋すりゃ切ないもんじゃらさ雨に泣き風に泣き夜に泣く無理だ無茶だととどめる声あれど高い枝ほど遠くまで飛んでるよ病んでるの産んでるの目を見りゃわかる待ってるの待ってるのあよいもん
かカッポレカッポレIt's been a hard day's cup for a cup for a It's been a hard day's night
ムササビよ空を行け夜明けが待っちょんぞ闇を咲き滑るように幕を広げ座布団指を刺されような肩で風に切りゃ涙も乾くじゃろピヒョロロピヒョロロトンビの振りでコンドルもコンドルの名古屋の空Cappore, cappore, it's been a hard day's cappore, cappore, it's been a hard day's cappore, cappore, it's been a hard day's cappore, cappore, it's been a hard day's
ありがとうございます。江口さんにハモっていただいた。
いいですね。いや最高ということでね、まあちょっと前回ゲストでね出ていただいたパンダさんの方から最高という言葉が漏れましたけど、
すごい
いやーねもう
こういう
ありがとうございます。
ね、
そうですね。本当にまあ一個の曲の中に違う曲が入ってるような
そ
のけどそれがこうなんか。不思議な世界観を生んでて動物シリーズっていうのがあるんですか。
いやたまたまね今日はそのムササビと、
はい、
あの何回かお聞きいただいていたんですけど、はいはい、あのキジバトの
キジバトの、
はい、ボレロ
とこれはやっぱりあのキジバトのボレロですね、はい、あのパンダさんということでやっぱ動物のくくりでいこうっていう
あそうですね
あそれとりあえず何でもそうですって言ってくれますよね
もう間違いなくそうです
間違いなくそうですか、
はいはい、確実にそう
確実いやいやそんないやまあけどムササビのね曲を歌っていただきましたけどムササビはやっぱりお二人にとって思い出深い
あの小さい動物が好きなんですけど、はい、あのモモンガとかムササビとかね、はい、オコジョとかああいうなんか、 ね、可愛いですよ、ね、そのうち見てるうちにそのムササビがお家のなんか一部に子供を産んだんだっけ、はいはい、っていう番組があってそれ見ててすごい可愛くて、でモモンガも可愛いんですけど、はいはい、ムササビってこんな可愛いんだねとか言ってなんか言ってるうちに曲もできたみたいな。あ、な
るほどね、あ、じゃあすみません、ちゃんと思い入れはあるんですね。
あ、あるんですね。
なんか急にどっかから出てきたのかなと思ったんですけどいやちゃんとあるんですね、そういった思い入れが。
一応ね、
でちゃんとね、あの70年前後の音楽の力のあった時代のエッセンスがいっぱいあるもん
ね。なるほど、
いろんな要素がやっぱり詰まってる感じが面白いんですよね。やっぱりちょっと紙一重さんに関しては動画もあった方がいいかもしれない、
う
ん、
そうだね、
なんかラジオだけじゃなんか魅力を伝えきれてないような僕
ありがとうございます。
まあ一言言わせてください、
はい、
同情するなら金をくれ。
何を何の流れがあったの？
それだけが今
いやそれだけ
メッセージしたい。
じゃあどこ何の流れがあってどっから湧き出た言葉なんですか？
いやそれ生活から出た。
あ、生活から。同情するもうそんなことはいいから金をくれと。いや何なんですか？
それだけです、ね、
それだけですって何なんですか。嫌でしょそんなミュージシャン、とりあえず金だけくれっつってんの。
いやでも大事、
ね、いや大事だけど、いや江口さん大事ですけど、いや確かに大事、いやいや僕も欲しいですけどね、別に今言うことじゃないじゃないですか。まあまあまあまあまあということで、じゃあ、引き続き動物シリーズということで、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
キジバトのボレロ。
テレビのニュース、裁かれるキノコ狩りや花見のしたみ、歪んだポーカーフェイス、口角だけアッペンダー、偉いさんが罪と罰をエリゴのみする。ぼやきまで走たなく暴き出され、つながれそうだ、スパイなスマートフォン、そそり立つパノプティコン、スケルトンなのもないにはキジバトラボレロがいいフレーム。ベッドの中はタニシだらけ、
バスタブはウニでいっぱい、
床下はカメが支配する。おベッドの中はタニシだらけ、
バスタブはウニでいっぱい、
床下のゴミを値踏みする。ゴミを売り払い、カメが羽をつけ、鳩になりすます。ラッツすくいね、
ソンタク。
シュッ、うつつか
で上がるカエルの巣、料理長がペンライトで瞳を覗く、踊ってないチンゲン、やや卑猥なチャールストン、戦記羊の夢枕に記事はたらぼれろが、リフレインベッドの中はたりしだらけ、
バスタブはウニでいっぱい、
あべこべにしてもまあそもそもベッドのお腹はたりしだらけ、
バスタブは海でいっぱい、
あべこべの意味を思い知る、意味を見失いあべがこべになり後になりすます、おかしな箱という不思議な物を見る、うつつか幻子、どこ
わかります。
いやーもう本当にすごい、もう会場スタンディングオベーションみたいになってますけれど
悪気はないんですけど、
いや悪気はないとか、ね、誰も責めてないですし、キジバトのボレロということで改めてどういうことなんですか、ちょっともう本当にね感想が言いづらいですけども、とにかく最高と、ね、もう本当それにつきますね、
同情するなら金をくれ
とにかく言いたいことはそれだけなんですね、もうああ本当ですね。ね。もうあとはその T シャツをどこで買ったのかだけを後で教えてもらっていいですか。もうちょっと演奏もそうです。T シャツが気になっちゃってね。もういやーすごいですね。藤さんどうでしたか。
ね、楽しいね。
楽しいですね。けどやっぱりこれはお二人のこのクオリティの高い演奏とこの歌唱があって、うん、またこの世界観が完成するっていうのは絶対にありますよ ね、
だから彼も東京へ行って、
はい、
あの奥さんも東京に行って一緒に活動して で、ね、はい、でそのエッセンス持って名古屋
へ戻ってきて ね、名古屋にも東京にもこのエッセンスってありましたっけ、なんかもう本当に見た、なんで喋らなくなったん
ですか、ね、いや今なんかちょっとしんみりしちゃうじゃないですか、いやいや昔の話聞くとい
やいや別にそんなしんみりした話もしてないですし、うんう
ん、なんか一人で湿っぽくなって
ます、あそうだったんですね、う
ん、あこんなこともあった、あんなこともあった、
今の角度、首の角度とかも全部ポッドキャスト伝えれないけど伝えたいな、いや本当にけどやめたいのお二人は本当にありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
ね、ありがとうございました、エリさん大丈夫です、うん、しばらく呼ばれないとかないですよね、もうこれね、はい、
大丈夫、
本当こちら呼ばれ
ない、まあ、時間もお
願いしようかな、いや本当ですよ、まあ、なんかそんなね呼ぶのもなんか、ね、
こっちは気にしてないんで、
いや気にしてる言い方だったのでね、いやいや、けどやっぱり来ていただくっていうのもね、やっぱりこうね本当に、おかがましい感じもしちゃうんですが、うん、ぜひ懲りずにまた、
地元にもねこんな面白いエッセンたくさんあるっていうのをねみんなに知らせたいですね、
いや本当に、うん、もう本当にこれなんか名古屋から生まれたっていうのか分かんないですけどね、うん、
なんかこう不思議なこの世界観、うん、
どこでも見たことのないこの紙一重のライブをぜひ今後ね生でも見れるようにこれからねいろいろ発信していきたいと思います、うん、ということで改めまして本当に紙一重のお二人ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。ありがとうございました。
ということで、うん、江口明の音楽屋はまた次回お会いしましょう。さよなら。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと